このところ主の日の礼拝において旧約聖書のルツ記を学びながら神様を礼拝しています。で今日は先ほど、ルツ記のその2章の、後半にあたります14節以下のところをお読みいただきました。簡単にこのルツ記のこれまでのところを振り返ってみたいと思いますが、このルツ記ではナオミとルツという2人の女性が登場します。この2人は、姑と嫁の関係に、当たると言っていいと思うんですが、初めにユダのベツレヘムに住んでおりました、ナオミの家族が、飢饉に襲われたためにモアブの地に移り住んだところから話が始まってまいります。夫と息子2人がいる家族でありましたが、モアブに移住して間もなく夫のエリメレクが、死んでしまいます。2人の幼い息子が残されたわけですが、それでもナオミは女手一つでその2人の息子を育てまして、やがて成人し、それぞれ土地の女性と結婚するまでに至ります。ところがこのようにしてようやく手にした、幸せな日々も、10年ほど続いた後、息子たち2人ともが相次いでこの世を去ってしまう、そういう不幸にまた見舞われることになります。その悲しみや、落胆といったものを、軽々しくもちろん私たちは想像することもできませんけれども、そのような形で夫に先立たれた女性ばかり3人残される形になります。こうした形で全てを失ってしまったようなナオミは、故郷のベツレヘムに、帰る決意をいたしまして、2人の嫁のうちの1人、ルツと一緒に、ベツレヘムに帰ってまいります。ただ、ベツレヘム、故郷に帰ってきたとは言いましても、未亡人女性2人では、この当時は仕事に就くこともできませんし、生きていく糧を得る手立てさえない時代でありました。2人ともどうしてよいか、途方に暮れていたのではないかと思いますが、食べるものはそこをついていく。そういう中で、嫁の方のルツが、とにかく食べていく糧を得ることを目的に、近くの畑に落ち穂を拾いに行くことにいたします。そのようにして、落ち穂を拾うためにある畑に出かけていた時の様子が、このルツ記の2章に、記されているわけです。これまでも申しましたけれども、このように大まかにあらすじを振り返るだけでも、何か幸薄い女性の不幸な生涯の話が延々と続いていくんだろうか、あるいは、そういう不幸にあっても負けることなく けなげにたくましく生き抜いた、そういう女性の話になっていくんだろうか、そのような印象をお持ちになる方もいらっしゃるかと思います。しかし、聖書全体そうですが、ルツ記全体を貫いているテーマはナオミやルツといった個々の女性、個々の人間の生き方そのものにあるわけではありません。彼らがいかに素晴らしい人生を送ったか、またはいかにかわいそうな人生を送ったか、そういう問題がテーマではない。この物語において一番大切なことは、一つ一つの出来事、一つ一つの事柄の背後にあって全てを支え導いておられる神の御心があるということ、神のご計画があるということ、その神の御心こそがルツ記を貫くテーマに他なりません。でこの言葉、少し前に遡ることになりますが、一章の6節において、すでに示唆されておりました。 まあ、何回か引用しましたけれども、改めて一章の6節を見てみたいと思うんです。421ページですね。ルツ記の一章の6節。ナオミはモアブの地を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを、彼女はモアブの野で聞いたのである。まあ、二人の息子を失った時点で、まあ、自分の故郷に帰ろうと、まあ、思い立つわけですが、その背後にあって彼女は主がその民を顧みてくださった、そして食べ物をお与えになった、その主の顧み、主の恵みを耳にするのです。まあ、イスラエルの民もその一員であるナオミも、さまざまな不幸や災い、苦しみというものをこう経験させられてきたわけですが、またこれからもそういったことはあるでしょうけれども、それがそうだからといって、彼らが神に見捨てられている、そのことを意味するのではないのです。そうではなくて、たとえそのような災いの中にあったとしても、神はその民を帰り見ていてくださる。私たちには目に見えない形にせよ、神はその慈しみに満ちた眼差しを一人一人に向けていてくださる。それがここにおいてすでに私たちに示されているんです。そしてナオミもまたベツレヘムに帰ったということは、まあ、彼女自身意識はしなかったでしょうけれども、そのような神の恵みの中に帰っていったことになっていくのです。これからの苦労はもちろんありますけれども、彼女のその苦労は神の恵みの中で、慈しみの眼差しの中で行われていく。そのことがすでに一章において私たちに示され暗示されておりました。で、この2章に入りましても、そうしたことはところどころに出てくるんですね。まあ、一つ興味深いのは、まあ、2章の3節のところです。まあ、423ページの、まあ、始めということになりますが、まあ、ボアズの畑に、まあ、ルツは持ち棒を拾いに行くことになるんですね。まあ、ルツが、まあ、先ほど申しましたけれども、なんとか生きる糧を得ようと、まあ、持ち棒を拾いに行く。その拾いに行った畑が、まあ、ボアズという人の、まあ、畑であった。でそれだけではなくて、そのボアズという人は実はナオミの夫エリメレクの一族に属する有力な親戚でもあった。でこのことはまた後になって出てまいりますが、これからのナオミとルツの運命に大きく関わってくる事柄でありました。ただそうしたことを語りながら2章の3節を見ますと、このように書いてあるんですね。ルツは出かけて行き、まあ、もちろんルツはそんなことは全くわからないわけです。ルツは出かけて行き、借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち棒を拾ったが、まあ、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑であった。新教約聖書では、まあ、たまたまエリメレクの一族のボアズが、まあ、たまたまと訳されております。まあ、それももちろんそれでいいんですけれども、かつて用いていました口語訳などを見ますと、図らずも訳されております。そこは図らずもエリメレクの一族のボアズが所有する畑であった。そのように知っていたというわけではない、意図していたわけではない。しかしそこには人の思いを超えた神の顧みがあった、導きがあったということをそのようにこう表しているんですね。ルツがボアズの所有する畑へと導かれていった、人間の目から見ればたまたま起こった偶然のことに過ぎないのかもしれないけれども、しかしその背後にはむしろ神の計 深い御心があった、神の導きがあった、人間が計らずもそのような神の御心によってその恵みの中に招かれているということを私たちはここからも信ずることができます。また信ずるように招かれております。まあ、もちろんさっきも申しましたけれども、ルツはそういったことは全く知らないわけですね。そしてボアズの畑に行って、まあ、落ち棒を拾っていましたら、そこでそのボアズが示してくれる数々の親切に、まあ、驚きます。まあ、先週申しましたけれども、畑で落ち棒を拾うという行為は、貧しい人たちや希流者などがイスラエルの社会の中でも生きていけるように、粗末に扱われないように、まあ、立法でも認められていたことではありました。まあ、それでも実際にそういう人たちは、まあ、貧しい人たちであり、よそ者でありますから、農夫たちからよく思われないこともあったでしょうし、嫌がらせを受けるようなことすらおそらくあったようであります。そしてその日その日、落ち棒を拾わせてもらえる畑を探して、彼らは、そういう人たちはあちらこちら転々としなければならなかったのが普通だったようであります。しかしボアズはそのような乱暴な姿勢を見せることは全くありませんでした。いや、むしろルツがそういう心配をしなくていいように、あらゆる配慮をルツのためにしてくれます。そしてそのことにルツは驚くんですね。それに対するボアズの答えが、まあ、12節にありました。まあ、ルツの方が、よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは一体どうしてでしょう、まあ、そのようにびっくりして聞くんですけれども、まあ、ボアズの方は、まあ、ルツのことを噂で聞いておりました。そしてそのこと一つ一つを聞きながら最後こう言うんです。12節、主があなたの行いに報い、豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように。まあ、ボアズもどこまで神様の御心を、まあ、知っていたかということは分かりませんけれども、でもルツもナオミもまさに主の御翼のもとに逃れてきたのだ、そういう言い方をするんですね。ただ食べ物を求めて帰ってきただけかもしれないけれども、いや、それは彼女たちを本当に初めから導いてくださっている神の恵みの中に逃れてきたに、そのことに他ならないのだ。その恵みの中に、もうあなたはその恵みのただ中にいるんだということをボアズは確信している。そのことの、そういう言葉として彼はこのような言い方をしているわけです。まあ、こうしたことがあって、ボアズは、失礼しました。ルツはボアズの畑で、まあ、ある意味安心して落ち棒を拾うことができるようになった。そのような恵みに、恵まれた境遇に導かれた。それがルツ記の2章の大きな一つの転換点です。で、この点、まあ、これ以上の私が何か申し上げる必要もないかもしれませんが、私が一つ印象深く思いましたのは、このようなボアズの行為を受けながら、その行為のもとで一日落ち棒を拾い続けたルツの姿です。まあ、落ち棒を拾いに来たんだから、そして安心して拾っていいと言ってもらえたんだから、そういうことをするのは当たり前だ。まあ、それはそうかもしれない。でも、私たちふと思うんですけど、神に導かれている、神に守られている、神に祝福されているというときには、私たちどちらかというと、こう、棚からボタン持ちが落ちてくるように、すべてのものが何の苦労もなく、すべての恵みが天から降ってくるようなイメージを思い浮かべがちです。もうルツは苦労しなくていい、 惨めな思いをして落ち穂なんか拾わなくてもいい、働かなくても食べていけるだけのものをドカンとボアズに与えてもらえる。そういうことすら私たちはどこかで期待しがちなところがあるのではないか。でもそうではないんです。ボアズの親切さ、そしてその奥にある神様の慈しみに触れた、その慰めを得たルツは、精を出して落ち穂を拾うんです。でボアズもまたそんな落ち穂なんか拾わせてないで、もう収穫物をドカンってあげてしまえばいいじゃないかと思いますけども、いやそうではなくて、彼女が落ち穂を拾いやすいように配慮をしていく。まあ、15節16節など見るとなんかユーモラスな感じさえしますよね。麦束の間でも拾わせてやったらいい、要するに拾いやすい、落ち穂がたくさん落ちやすいところに拾って、普通そんなことはさせないわけですね、うん、でもいやそういうこともさせなさい、いやそれだけじゃなくて買い取った束からわざと抜いて落としておきなさい。まあ、何かこうユーモラスな感じさえ受けるんですけども、いや神の祝福というのはこういうものではないのかと改めてこう思い巡らすことができると思います。一攫千金のようなラッキーなことが祝福ではないんです。目の前に与えられる落ち穂を一つ一つ拾い集めていく、そこに神の祝福がある。一つ一つの落ち穂が神がこの私のために、私たちのために特別に心を配ってくださって、特別に拾い集めやすいように与えてくださったもの、まあ、決してスマートな話ではないでありましょう。落ち穂を拾う身であるということ自体、それはどちらかといえば惨めな境遇であります。しかしそのような私たちに神は特別に顧みを与え、必要な落ち穂を恵みとして豊かに与えてくださる。私たちはそれを一日一日腰をかがめて手を抜かずに力を尽くして自分の手で一つ一つ拾い集めていく。まあ、天国に行ったらどうなるか私はまだ具体的なことは分かりませんけれども、この地上においてはこれが私たちにとっての神の祝福なのです。まあ、もちろん本当に豊かラッキーなことも起こるかもしれませんし、一攫千金の恵みに当たることもあるかもしれない。いやそれもそれで神様の豊かな恵みかもしれない。いやでも私たちにとって備えられている恵みというのはこのような落ち穂として私たちに与えられているものではないかと思うんです。そして、この2章の後半ということに、今日の箇所といえば今日の箇所になりますが、2章の後半の部分に改めて目を向けて今日は終わりたいと思います。日が暮れるまでルツは落ち穂を拾い集めました。でボアズの配慮もあって、それは大変な量、普通に考え落ち穂拾いとはでは信じられないようなたくさんの落ち穂を彼女は集めることができた。でそれを持ってルツは、家に帰るわけですが、姑のナオミの方は、待っていたナオミの方はそれこそびっくりするわけですね。一体どこでそんなたくさんの落ち穂を集めることができたのか、誰の畑に行ったのか。でルツは、今日一日のことをナオミに報告します。 でしかもその畑の所有者が、まあ、ボアズという人であったということをも伝えます、まあ、それがどういうことを意味するのか、どういう展開になっていくのかはまたこれから先の話になるわけですが、そのことを聞いてナオミがルツに答えています。二十節、ナオミは嫁に行った。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がその人を祝福してくださるように、まあ、ルツに答えたというよりも、まあ、ボアズをルツにこう好意を示してくれたボアズを、ボアズの祝福を祈り、また神を、その背後にいらっしゃる神様を褒めたたえる言葉、まあ、賛美の言葉と言ってよいかもしれません。ルツを通して、これほどの恵みを示してくださった神が、ナオミの心の中にも、今新しい信仰の命を灯してくださった、そのことがはっきりと示されているのがこの二十節です。まあ、行ったり来たりして申し訳ないんですが、一章を振り返ってみますと、特に21節ですね、ナオミがモアブからベツレヘムに帰ってきた時の言葉が、まあ、詳しく記されていました、まあ、少し長いですが改めて読んでみましょう。ナオミは言った。どうかナオミ心よいなどと呼ばないで、まだ苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行く時は満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのです。ナオミは神を呪うように繰り返して言います。全能者なる神が私をひどい目に遭わされた、神が私を悩ませ、神が私を不幸に落とされた。どこに幸せなんてあるんだと言わんばかりの言葉です。いや、信仰者がそんなことを言ってもいいんですか。そんなことを言ったら神様から罰を受けることになりませんか。まあ、そんな心配を私たちはこうしたくなるようなとこ、そういう言い方だろうと思うんです。もちろんそんな心配はいません。まあ、神様は私たちの思いを超える、はるかに超える慈しみを持って私たちを守ってくださいますから、そんなことを考えずに私たちは神様に何でも打ち明けたらいいんですが、ただそれでもこの時のナオミの心は満たされていなかったということは確かです。いや、むしろ夫も愛する息子たちも全てを奪われて生きる望みを失ってしまった、そのことに対する空っぽの心、絶望的な状況、そのことにどうしていいのかわからない、そういううつろな状況でありました。しかし、まあ、時至って、まあ、今日の2章の20節に戻りますけれども、時至って神はその慈しみをはっきりと彼女の中に示してくださいます。生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がその人を祝福してくださるように、生きている人も死んだ人にもというのは、まあ、一種の決まり文句かもしれません。しかしナオミにとってはモアブの地で召された自分の夫、また愛する息子たちのことをやはり思わずにはおれない言葉でありましょう。それぞれに人間の目から見れば若くして道半ばにしてこの地上の命を奪われてしまった夫と息子、 そしてその後に残され苦労続きの自分の生涯、そこにどういう意味があったのか、神の御心はどこにあったのか、まだ彼女にははっきりとはわからないかもしれません。しかし今ナオミはそれを恨むのではなくて、天を恨むのではなくて、神が生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しむことなく与えてくださる、そのように告白するのです。どのような生き方をしている人であろうと、どのような死に方をした人であろうと、どんな運命の中にある人であっても、神の目には変わらない、かけがえのない尊い存在で あるということには変わりはないのです。そういうものとして一人一人が神に覚えられている、その神の祝福が私たちにもまた今日注がれているということ、その神の翼のもとに一人一人が置かれているということ、ナオミはそのような意味で、真実な意味で全能者でいらっしゃる神に対する信仰を改めて新しく与えられて、その神を褒めたたえているのです。その神の祝福を求めて祈っているのです。ここに神の私たちを招いてくださって、恵みのうちに招いてくださって、日々新たに生かしてくださる、そして養ってくださる、その神の慈しみを見ることができます。その神の恵みのうちに私たちもまたどんな時にはどんなところであろうとも愛のことをまた求めたいと思います。私たち一人一人の歩みは、まあ、どうでありましょうか。まあ、幸せな方もいらっしゃるでしょう。またそれぞれに苦労があり、悲しみがあり、失うものばかり、手放すものばかり、そのように思える方もいらっしゃるかもしれない。しかし生きている人にも死んだ人にも、神は慈しみを惜しむことなく与えてくださる、その信仰に私たちは立ちたいのです。またその信仰に立つように神は私たちを招いておられます。この世の歩みを続ける限り、簡単にこのことを信ずることはできないかもしれません。神が私をひどい目に遭わせたんだ、どうせ私なんかと言って愚痴をこぼしながら、神を呪いながら生きている方が私たちの感覚にはぴったりすることが多いかもしれない。しかし聖書においてはそうではないのだということ、神の目にはそうではないということ、常に変わらない慈しみに満ちた神が私たちを顧み、私たちをその眼差しの中に置いてくださって、今日もその翼のもとに招いていてくださる、またその翼のもとから使わされていくように私たちを送り出してくださる、この神の語りかけに耳を傾けて、この週また歩んでまいりたいと思います。そしてナオミと共にその神を褒めたたえ、またお互いに祝福を祈り合っていきたいと思います。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主が、その人を祝福してくださるように、その祝福のうちに歩んでまいりましょう。お祈りいたします。 天地万物を作られた全能の主なる神様、地上の歩みにおいて私たちはさまざまなことを経験します。あなたを見失うこと、そういうこともしばしばあります。そこにどういう御心があるのか、私たちはわからないことも少なくないことを知っております。しかしそのような私たちに、あなたは変わることなく慈しみの眼差しを向けていてくださることを、御言葉を通して改めて知ることができ、感謝をいたします。どうぞ私たちのうちに、あなたを信じ、あなたに委ねていく信仰を与えてくださいますように、あなたに信頼し、あなたの導きのもとに帰っていく、その足を与えてくださいますように、そして生きている人にも死んだ人にも慈しみを与えてくださるあなたを告白していく賛美の言葉を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。また私たちの教会がそのようなあなたの慈しみに満ち、あなたの慈しみに押し出されていく教会として仕えていくこと、あなたを証ししていくことができるよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。